で、これ今日の宿題にもなるので、必ず書いてほしいんですけれども、キーワードリストを作る10のアプローチと書いてください。10のアプローチです。キーワードリストを作るためには10個の方法があります。で、僕たちはこの10個の方法を使って、キーワードリストっていうのを作って PPC 広告を出していってるんですね。10個の方法があるんですね。で、書いてください。一つ目が、予測です。予測。今、まあ、あなたが何の商材をやろうかなとか、たくさん商材候補があって、これがいいんじゃないかなっていうのが、まあ、ぼちぼちこう湧いてきてると思うんですけれども、その中で、その、あなたが作る商材っていうのがありますよね。じゃあ、例えば、ちょっと僕もこれから確定してまたあなたにお伝えしていくので、見本を見せていこうと思ってるんですけれども、今仮にじゃあ、うさぎのこう、しつけの商材を売ろうとしますよね。犬のしつけとか売れてますよね。それと同じように犬のし、あ、うさぎのしつけっていうのをこう作って売ろうとします。で、その時に、その、このうさぎのしつけを買う人は、どんなキーワードを入力してくるんだろうなって予測して、それを書くんです。さっき言ったうさぎ買い方、うさぎしつけ、うさぎ糞の始末、うさぎゲージとか、うさぎ種類とか、何か、あ、これを入力したら、する人は、すでにウサギを飼っていて、ウサギのしつけに困ってるんじゃないかなっていうのを、まず予測で考えるんですね。まず予測です。これは大事です。で、大事なんですけども、多くの人が、ここで終わるんですね。自分の頭で予測して、バーって適当に打って、入力して、ああ、売れない、売れる、売れた、売れなかったって騒ぐんですね。予測っていうのは、10個のアプローチのうちの1つ目です。ただでも、これもすごい、人間の脳っていうのは柔軟でいろんな発想が出てくるので、まずこの予測っていうのを最初にやります。では、二つ目なんですけども、二つ目は、見込み客が買っている可能性のあるブランド名、サービス名、商品名を、などの固有名詞を入力する。と書いてください。見込み客が、買ってそうな固有名詞とかサービスとか商品名とかブランド名とか何でもいいんですけども、それならの固有名詞を書くということですね。で、例えば、じゃあ何かビデオカメラを探している、ビデオカメラのこのビデオをこう、こういうふうなね、継承みたいなビデオを上手に撮る方法っていう商材を売ろうとしますよね。その時に、じゃあビデオ撮影方法とか画像なんとかとか、そういう予測でこう作ったとしますよね。次に、このじゃあソニーの SR8H とかっていう型番がありますよね。ソニービデオカメラの、ソニーのビデオカメラの中の SR8H とかちょっとわからないですよ。キャノン DH なんとかとか、ビクター 1H なんとかとかっていうふうに、このあなたの商材を買いそうなお客さんが、買いそうな商品とかブランドとかツールとかサービスとかいろいろあると思うんですね。その固有名詞を入力するんです。その固有名詞を入力したときにパッと出るっていうことですよね。じゃあ、ソニー SDR なんとかってパッと入力したときに、動画の編集をうまくやるならこう、みたいな、広告文が出るっていうことです。そう。で、これはまあ商材によっていろいろ違うと思うんで、あなたのその、作る、これから作る商材の、その、ブランド品とか、まあ、うさぎだったらうさぎのペットフードの名前とかね、なんかいろいろあると思うんですけど、そういう固有名詞を入れていくのがこれ二つ目のアプローチです。で、三つ目なんですけども、雑誌や、本などから専門用語を抜き出す。いいですか？で、今、1番、2番というのは、まあ、予測の範囲が多いですよね。まあ、自分で考えて、あ、ブランド名これかなとかって考えたりするのが多いんですけども、まあ、どうしても予測だけだと偏ってしまうので、あなたの現実でこう収まって終わってしまうので、その専門の雑誌とか、専門の本を買ったりとか、まあ、図書館で借りて、そこからこう、単語を抜き出すということです。キーワードを抜き出すんです。で、まあ、例えば、うさぎのしつけだったら、うさぎのこの、雑誌とかあると思うんですよね。それを見てこういろいろ見ていくと、あ、この単語もあるな、この単語もあるな、あ、このこういう言い方をするんだ、あ、こういうことが流行ってるんだとか、あ、こういう有名な先生がいるんだ、こういうカリスマがいるんだっていうのがこう分かってくるんですね。そういうのをこうどんどん抜き出していくっていうことです。これを見てこのね雑誌の広告とか本を見てると、このさっき言ったブランド名とか固有名詞とかっていうのもどんどん出てくると思うので、まあ、雑誌と本っていうのはかなり大事です。でここでかなり差がつくんですね。本当に業界の専門用語とか、業界のカリスマの先生の名前とかっていうのは、一部の熱い人しかこう入力しないですよね。そういうのっていうのはもう本当かなり絞られた熱い見込み客である可能性が高いので、本とか、その業界の雑誌とか、業界の専門雑誌みたいなのがあると思うんですよね。まあ、ない商材もあると思うんですけども、まあ本類からこう抜き出すっていうことです。これが三つ目です。で、四つ目が、 Amazon のレビューから抜き出すです。Amazon のレビューです。レビューっていうのは要は、お客さんの推薦文みたいなものですね。で、Amazon でこう商品をみんな、まあみんなじゃないと思うんですけど、大体の人が売ってくれたと思うんですけども、まあちょっと Amazon をね、見てほしいんですけども、レビューっていうのがあるんです。で、基本的に本を買うときに、みんなその、商品名をこう入力して出てきますよね。その時に、この本いいのかな悪いのかなって見るときに他のお客さんの声って見ますよね。あれがレビューです。で、まあ、この後こうビデオが切り替わってこう説明するんですけれども、そのレビューっていうのは、いろんな要素があるんですけど、まあ、僕が考える要素っていうのは、その、何か本を買って、なおかつ誰かにその内容を教えてあげようとする、かなり親切な人だと思うんですよね。まあ、おしゃべりな人かもしれないけど、まあ、かなりその、周りの人にこう伝えやすいタイプの人だと思うんです。だから、5つのこのお客さんの関係の話をしましたよね。容疑者、見込み客、お客さん、リピーター、推薦者の、この推薦者になる可能性が高い人だと思ってるんですね、僕は。Amazon でレビューを書く人、何かのレビューを書く人っていうのは誰かに何かを伝えたい欲求がすごい強い人だから。だから、そういう人が使ってる言葉、推薦者が使ってる言葉っていうのは、かなり、その、さらに推薦者に、これから推薦者になろうであろう、お客さんをこう引き寄せられるっていうことです。このアマゾンのレビューっていうのはものすごく、あんまり他の人は気づいてないんですけども、すごく大事な様子です。で、ちょっとビデオが切り替わって、アマゾンのレビューがどこにあるのかっていうのを説明します。
アマゾンのレビューから抜き出すのはどういうことかっていうと、アマゾンさんありますよね。アマゾンさん。これでこう入力すると、例えばじゃああなたが、じゃあまあ、例えば僕がこう、うさぎの商品をこう、うさぎの商材を出すとしますよね。その時にこの和書で調べた時に、うさぎにこう関連する本がたくさん出てくると思います。その時に、必ずレビューっていうのがあるんですね。この星印、星印5個。8人のレビューを書いてる人がいる。要はお客様の声、評価、評判、批評を書いてる人がいるということですね。クリックしてみます。すると、このように、いろんなレビューが出てきますよね。ここから、キーワードを抜き出すということなんです。例えば、飼育っていう言い方があるのかとか、まあ、ちょっとこのバニーガールがどうかわかんないですけど、バニーガールとか、なんか、それなりにその、うさぎの商材を買いそうなキーワードってのがたくさん出てくると思うんですよね。もしかしたらフェレットとハムスターとこうさぎをこう飼ってたりとか、それぞれを検討している人がいるかもしれないですよね。他にもいろいろあるんですけども、こういうところからこう、いろんなキーワードを抜いていくっていうことです。で、Amazon のこうレビューを書く人っていうのは、誰かにこう何かを役に立ちたいなっていう推薦者の人の可能性が高いので、そういう人たちが使っているキーワードっていうのは、ものすごく影響力があります。他の人にもこう飛び火するので、彼らが使っているキーワードをこう抜き出すっていうことです。もう少し他の例もちょっと出しておくんですけども、例えば、じゃあ、社交ダンス。社交ダンス。社交ダンスの商材、上手くなる商材を出そうとしますよね。ここ、まあ、和書にしておいた方がいいんですけども、ここですね、和書。社交ダンス。このようにレビューがこう5個、3個、3個というふうにありますよね。じゃあまず、この人気のある、これはまあ DVD なんですけども。足元の動き。これはキーワードになるかもしれないなとか。初心者向け。 ていうのがいいのかな、ソシアルダンスっていうのがいいのかな、教本っていう言い方がいいのかな、基本のダンス、ブルース、ジルバ、ワンポイントレッスン、足型っていうのかな、ラテンダンス、ルンバとチャチャチャ、足型だけのアップ。足型っていうのはこれよく使われてますよね。僕みたいな社交ダンスなんか全く知らない人では全く聞いたこともないし、なんで読むかもわからないんですけども、彼らはよく使ってますよね。ホールドとか、専門用語書かれてますよね。やってる人はピンとくると思うんですけども、こういうふうな、Amazon のレビューを書いてる人たちの中から、見込み客が買ってくれそうな、見込み客が検索しそうなキーワードをこう抜き出すっていうことです。これが、Amazon のレビューから抜き出す方法で、ほとんどの人がというか、これをやってる人は見たことがないんですけども、かなりこの中には、まあ好きな言い方ではないんですけども、そのライバルも気づかないような、自分だけがこう稼げるような美味しいキーワードっていうのが隠されていることが多いです。この Amazon のレビューというのをチェックしてください。
次が、5つ目のアプローチですね。5つ目のアプローチは、メタキーワードを抜き出すと書いてください。メタキーワードです。まあ、何のことだかわからないと思うんで、ビデオで詳しく説明するんですけども、まあ、1番、今、1、2、3、4、5の1番でこう出したキーワードがありますよね。これで、その SEO が上位に出てくるサイトのメタキーワードっていうのをこう取っていくんですね。で、その、やっぱ SEO っていうのは、例えばうさぎしつけで1位に出てくるっていうことは何かしらの理由があるんですね。何かしらの理由があって、その SEO 対策とかっていうこともそうなんですけども、それ以上にいいキーワードを使っていたりとか、何かやっぱり Google さんとか Yahoo さんが気に入るようなコンテンツを持ったりとか、お客さんに好かれるようなサイトであったりすると思うんですね。だから、そういうサイトが使っているメタキーワードっていうのがあるんですけども、それをこう抜き出します。で、これはビデオがまた切り替わって詳しく説明するので、それを見ながら覚えてください。
それでは、メタキーワードの説明をします。メタキーワード。メタってこういうメタなんですけども、まず実際に、見本を見せてみようと思います。例えば、まあ、ここが PPC ですよね。この SEO 上位のサイトをこうクリックしてみます。で、まあ、こういういろんなサイトが出てくるんですけども、こう画像の上とかだとちょっとダメなので、画像じゃないところで、こう画像、これは画像ですよね。こうリンクができる画像だし、これも何か画像ですよね。こういうところじゃなくて、まあ、なるべく文字のところとか、この隙間とかに、こう、ソースの表示っていうのがあります。やり方は、こう、画像じゃないところをこう選んで、マウスの右クリックを押して、一回押すと、このような画面が出るので、その中にあるソースの表示をクリックします。画像じゃないところを選んで、マウスの右クリックを押して、出てきたところのソースの表示というのをクリックします。するとこういう、このアルファベットとか、こう、日本語がこうごちゃごちゃ、英数字が多いようなものが出てくるんですね。これがこのソースと言います。ソースですね。で、この中に、メタネームイコールキーワードっていうのがあります。メタネームキーワード。これパッと見ると、こう、こんなごちゃごちゃになったら探せないよと思うんですけども、だいたいこう上から10行以内に、このキーワードっていう文字が入っていて、そしてこういうふうに、キーワードがこう、うさぎ、カタカナ、専門店、買い方、病気、通販っていうように、こう日本語が並んでるので、パッと見てわかりやすいです。だいたいこの日本語のキーワードがこう羅列してるところなので、このキーワードをこう、PPC に使うということですね。メタネームキーワードです。最初はこう見たときにごちゃごちゃしてて、うわーっと思うんですけども、実際に、こう見てると、瞬間的にキーワードっていう文字が探せるようになったり、こう日本語がこうキーワードっぽいのが並んでるところに大体メタキーワードがあるので、それで見つかります。 例えば、まあ、どっかこういうとこで右クリックをしてソースの表示。これはパッと見る限り、こう、ないですよね。で、中にはあるものとないものがあります。これはこう、パッと見た感じ、ちょっと見当たらないので、メタキーワードっていうのがないサイトです。で、あるのとないのとなんですけども、僕自身メタキーワードについてよくわからないんですけど、その、サイトを、ホームページをこう作るときに、何か入力するらしいんですね。SEO に上位に来るためにこう入力したりするらしいんですね。なので、そのメタキーワードがあるものとないものがあると思うんですけども、まあ、基本的には、メタキーワードがあるものを探して、SEO、自分が狙ってるキーワードの、SEO が強い上位5位を選ぶっていうことですね。例えば、コピーライティング。あなたがコピーライティングっていうキーワードがメインキーワードだなと思ったとしたら、1位、2位、3位、4位、5位ですよね。そう。この5位のメタキーワードをこう抜き出すということです。で、時間がある限りは、この PPC ありますよね。PPC の1位、2位、3位、4位、5位なんで、PPC のものもこう抜き出していくといいと思います。今はこのお金がかかってしまうので悪いので押さないんですけれども、SEO、まず SEO5 位を、上位5位をやって、それが終わったら PPC の上位5位を、のメタキーワードを抜き出すということです。で、まあ、上位5位っていうのは、例えば1位、ここがメタキーワードがあった、ここはメタキーワードがない、ここメタキーワードあった、キーワードないっていうふうなのがあったら、まあ、基本的には、メタキーワードがあるものの、を選んでください。だから、ない、ある、ある、ある、ないってなったら、じゃあ 6個目ぐらいまでいくかもしれないですよね。基本的に上位5位ぐらいまで抜き出した方がいいです。ただまあ、今回、まあ宿題でもなるんですけれども、宿題ではまあそんなに細かくやる必要がないんですけども、実際にあなたが商品を売るときっていうのは、このキーワードリストがもう本当命になるので、たくさんのサイトから、たくさんの SEO が強いサイト、そして PPC 上位に出しているサイトから、メタキーワードを抜き出してください。念のためちょっともう一回説明しておくんですけど、まあ、例えば、こういうサイトが出てきたら、右クリック、マウスの右クリックを押して、ソースの表示で、こう出てきます。で、ちょっとこれパッと見る限り、メタキーワードがないような感じがするんですけども、まあ、基本的にこう日本語がこうキーワードが羅列しているところにメタキーワードがあるので、そういうふうにして、メタキーワードを探して、あるないっていうのを判断して、あったらそれをこう、Excel でこう抜き出して、こう抜き出して Excel にこう貼り付けておくってことですね、一個ずつ。まあ、ちょっと見本なんですけども、例えば、まあ、さっきだったら、うさぎ、うさぎ、カタカナ、飼育、病気とかなんかいろいろあったと思うんですね。こういうふうに、こうずらーっと抜き出していってください。こうして、その、やっぱり SEO が強いっていうことは、何かしらの理由があるんですね。PPC でトップを常に取ってるってことは何かしらの理由があるので、そういう、ライバルでうまくいってる人たちの、そのキーワードっていうのをこう、もらっていくという作業です。